今日の説教の結論、それはローマの信徒への手紙の一章の一節の言葉、キリストイエスのしもべパウロ、この最初の書き出しの部分ですね、これが今日の結論であります。このローマの信徒への手紙というのは、パウロが当時のローマ帝国の首都ローマにあった教会に書き送った手紙であります。しかもパウロはこの教会に一度も行ったことがまだない。ちょうど下の10節のところにはですね、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところに行ける機会があるように願っていますというふうに書いております。まだ行っていないわけで、パウロはそれまでユダヤ教から迫害されていたこのエルサレムから北の方ですねにありますの地方にこう逃げていった、そういうところの地域にこのキリスト者が逃げていった、そういうところにこうわずかながらですね人たちが集まっていた、そういう礼拝っていうんでしょうか、そういう教会、教会ともまだ言えないような集会というんでしょうか、特に現在のトルコ地方にあったアジア州といわれる、ローマの帝国の地域で行きますと、そのアジア州といわれている、そういう場所にあったいくつか このところに、点在してたわけですけれども、例えば今まで読んできたエフェソ人への手紙っていうんですかね、エフェソの教会への手紙、そこにも、エフェソっていうのは大変アジアの中心にあっていましたので、そこにあって教会、さらには海を渡ってですね、地中海を渡ってっていうか、その向かいにある、現在のヨーロッパと言われている、ギリシャ、そこには地図を見ると後ろの方に皆さん聖書に必ず地図がありますので、8番とか9番とかですね、その辺りにですね、アジアのヨーロッパのですね、ピリピ、コリント、テサロニケといったような地名が必ずありますね。で、そのようなこのギリシャのに地域にあった教会、いずれもですね、このそういうところに宛てたパウロの手紙が残ってますね。ピリピ書、ですよね、コリント書、テサロニケ、前書と後書、いずれもパウロが伝道した地域であったわけですよ。実際にパウロも行ってたところ、ところがこのローマの教会っていうのはまだ行っていない。この手紙の一番終わりの方、16章のところでは、何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニア、これは現在のスペインを指しますね、イスパニアに行くときに、訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方のと共にいる喜びを味わってからイスパニアに向けて送り出してもらいたいのですと、そう書いて16章の終わりの方でですね、一番最後のにそう書いてる。当時ローマ帝国はローマからイスパニアまでの道路をすでにこう開いていた、道路があった。スペインっていうのはずっとその一番の、ローマから言うとずっと、西の方ですか、そういうふうになりますよね。でウィリアム・バークレーっていう学者はですね、こういうふうな言葉を書いていましたね。今日も当時の素晴らしいローマ時代の道路と建物がいくつかがスペインに残っている。当時のイスパニアの繁栄は輝かしいものであった。当時のローマの歴史と文学に名をとどめている多くの偉大な人物はスペイン人であった。風刺師の名将マルティアリス、叙事詩人ルカヌス、ローマ文学の巨匠であったコルメラと ポンプニウス・メラ、ローマの修辞学の名称クインティア・ディア、クインティアヌス、クインティ・ディアヌス。特にストア哲学者の最高峰でネロの家庭教師でもあった、ネロ皇帝の家庭教師となったローマ帝国の総理大臣でもあったこのセネカ哲学者ですね、この紀元前6世紀からこの紀元後65年ぐらい、そういったこの偉大な人物、まあ私なんか、この名前の知らないような人の名前がここに上がって、そういう修辞学とかですね、文学者、詩人もいたのかなっていうようなことをですね、思います。でこのような巨大な偉大な巨星を生み出している場所、それがイスパニアであった。まあ、私も一回だけこのスペインに行ったことはあるんですけど、ローマからその電車でこう行ったんですよね。でそして何でしょうか、スペインの、ね、美術館を見た時にですね、ローマでもすごく圧倒されたんですけど、このスペインに行った時にもですね、この圧倒されましたね。その大きさっていうんですかね、もう大変な、スペインってこんな国だったんだ、まあ、闘牛を見たということだけ覚えているんですけど、まあ、そう当時まだやってたんですけども、行った時には、まあ、今はもうやってないそうですけれども、まあ、そんなところでこのスペインの持ってる力っていうんですかね、寒い人はどうぞ適当に移っていただいてやっていただけると思いますので、はい。でなぜこのパウロがそういうイスパニアにこう行きたいと思ったのかっていうのは言ったのは今言ったような優れたこの文学やですね、そういう政治家とかですね、哲学者がいたっていう、生み出されたということもあったんですけれども、パウロはもしそのような人たちがキリストに捕らえられたとしたらば、どのようなことが起こるだろう。イスパニアはキリスト教にとって避けられない目標であった。まさにそういう巨人たちがですね、このあらゆる分野でこう活躍しているような人が、もしキリストに捕らえられたならば、どういうふうになっていくだろうかという、それがパウロのですね、この願いというものがそこにあったというんですね。だから目の付けどころが違うんですよ、パウロは。どんなに偉い人であってもですね、キリストを知るっていうことがどんなにその人の人生を変え、その人の人生を豊かにし、人生を本物にしていくのかということに対するパウロは自信を持ってたわけですよね。だからこの優れたこの巨人たちがキリストに捕らえられたならどういうふうに変わっていくだろうか、そういうことを見ば幻を見ていた。もしそのような人たちがキリストに捕らえられたとしたらどのようなことが起こるだろう。イスパニアはキリスト教にとって避けられない目標であった。我々の知る限りパウロはそこへ達しなかった。エルサレムで捕らえられ、彼は再び自由の身にはなれなかった。しかしこの手紙をコリントに3年いた間に書いた時に、パウロはそのような幻を持っていた。そしてローマを西西方伝道のですね、まあ、ローマから見るならばずっと西側にありますよね、その西の端、まあ、東洋の端は日本ですけども、西洋の端、西側の端、まあ、それスペイン、イスパニアだった、まあ、そういうふうに、その西方伝道のですね、パウロはローマを基地としたい、そこを拠点として、そこから自分を派遣されて西側に行くんだというような、そういう幻を持っていたということなんです。そしてキリスト教信仰の根本を記し、キリスト者たちの信仰を守ろうとした。つまりこれは当時まだそのユダヤ教の影響力が大変強い時代だったわけですよね。キリスト教はまだイエス・キリストを信じる人はいたんですけれども少数だった。ほとんど周りはみんなですね、ユダヤ教徒ですよね、だったんですよね。ちょうど日本にいるですね、キリスト教徒が1% もいない状況、周りはみんな仏教とはじめですね、他の宗教だと、
まさに日本人が今置かれているのと同じですよ。そういう状況だった時にキリスト教信仰がの中心は何なのかというものを明確にしなきゃならなかったという、そういうことがあったので、パウロはこの手紙を書いたというふうに、そしてキリストたちの信仰を守ろうとした、そのような意図を持ってこの手紙は書かれたというふうに考えというふうに、まあ、バークレーは言ってるわけですよね。でこれ読んで、なるほど、そういう意図があったのかということをこの教えられました。時計があるんですけど、時計がなんか後ろにあるか、あすいません、はい、なぜこのようなパウロの個人的と思える手紙が新約聖書の中に聖典として入っているのか、皆さん疑問に思ったことありませんか。パウロが個人的に書いた手紙がなんでキリスト教のですね、聖典の中に、聖書の中に入っているのか、この疑問というものを私も持ってたんです。そして次の私は説明を読んで今回納得できました。それは2章の16節で、私の福音という言葉をパウロは使っている。私の福音、しかしそれは福音は決して私事であるという意味ではない。福音を語る者はこれを自分のものとしていなければならない。パウロにとってイエス・キリストの福音は私の福音というほどに、実は自分のものになっていたという意味だって言うんですよ。私の福音というのは個人の自分の趣味とかそういうものではない、私を生かす福音なんだという意味で私の福音というふうに言葉を使っている、パウロにとってですね、だから手紙はですね、個人的な形式で語りうるのである。そしてこの福音というのは、その実は公のもの、個人のところにとどまって私の趣味にとどまっているんではなくて、福音というのは神が私たちの世界にお与えくださった公のですね、明らかなもの、そういうものなんだ、そういう性質なんだ。福音は決して私事でとどまるものではない。福音は神から来た言葉、神から来た恵みなんだということ。つまり手紙という個人的な形式を持ってであるけれども、そこに書かれている内容は、つまりキリストの福音という内容は、まさしく全ての人々、これはパウロはこの一章の後の10ですね、この14節でも書いてますよね。ギリシャ人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。これはギリシャ人にもユダヤ人にもいう言葉でですね、ユダヤ人だけではないよ、ギリシャ人という言葉で代表されている異邦人、全ての人にとってこれは福音なんだ、恵みなんだ、神から与えられた祝福なんだということ。まさに手紙の形式を形を取りながら、その内容というのは福音そのものなんだ。私事でパウロが書いてるんではないんだ、パウロは福音を明らかにしようとしたんだという意味で、手紙という形式ではあるけれども、その語られているものは福音という内容なんだ。だからこれは聖書の中に入ることができたんだっていうのなんですよ。じゃあその福音の内容は何かっていうところで、教会はいろいろな戦いがあったと思うんですよね。福音理解をめぐっていろいろな、そこにただこの違った考えの方々も出てきた。特に聖霊の問題であるとかね、イエス・キリストをどういうふうに告白してくるのかといったような問題がいろんなふうに教会の歴史の中に出てきたということはあるんですけども、根本的なところにおいて福音は私事ではないですよ、そうではなくてこれは公の、神が 私たち人類に人間にお与えくださったものなんだということがパウロの確信であったということであります。まさしく全ての人に語られるべき公の性質を持ったイエス・キリストの福音である。またユダヤ人であるパウロがこの手紙を当時の一般に流布していたギリシャ語で書いたということも、この福音が全ての人に読まれるものべきものであり、この手紙は人種を超え国境を超え自由に取り継がれるべき福音を伝えるにふさわしいと言えるんだ。その理由でパウロの手紙だったんだけれども聖書の中に入ったという意味なんです。この手紙はどこの教会にだった。だから皆さんどうですか、今日アメリカであろうが韓国だろうが中国だろうがどこでもこの聖書が読まれてるんじゃないですか。それは全ての人に共通するからですよね。共通して書かれている福音だからですよね。パウロの手紙で個人的な手紙だって終わってるんじゃないんですよ。その内容がその手紙のこの性質を決定してるということだと思うんですよ。ですからどこの教会で、どこの教会でもどこの国の礼拝でも読まれるべき性質のものである。ヨハネ黙示録の2章の1節などには、主イエスから7つの教会の御使いに宛てて書かれているというふうな言葉があります、ね、実際にはヨハネ、パトモス島に流されたヨハネが書いたわけでしょう。ですけどその内容を考えればそれは主イエスキリストから7つのアジアの7つの教会に御使いに宛てに書かれた、御使いを通してその言葉がそれぞれの教会に語られているっていう。ですからそれは言うならば主イエス・キリストから一つ一つの教会に書かれている、語られている、イエス・キリストが語っている、それは福音だからヨハネ黙示録も聖書の中に入っている。ヨハネ黙示録はかなり後の方に、一番最後の聖典の過程ではですね、一番最後までいろんな議論があったようですね。いろんな、この世を超えた出来事が書いてあるじゃないですか、世の終わりについてとか。だからいろんな議論があったんですけど、最終的にはしかしヨハネ福音書もこの聖典の中に、新約聖書27巻の中にちゃんと入ったということが教会の歴史なんです。以上からパウロはまず冒頭で自分自身の自己紹介をする。語る相手はまだ訪問に行ったことのないローマの信徒たち、信仰者たちである。今日我々が聞くべき言葉は、今日我々が聞くべき言葉はですね、この最初の言葉、キリストイエスのしもべ、実はここにしもべパウロっていう言葉が、来るっていうんでしょうかね、この後の方にこの元の言葉ではですね、ここに書いてなかったかな、パウロ奴隷キリストイエスのっていうような、それはギリシャ語のただそういう言葉の順序になってるんですね、パウロっていうような言葉、そしてキリストイエスの、日本語訳がですね、キリストイエスのしもべっていう短い言葉が最初に書いてあるんですけど、これは自分を表す最も適切な言葉である。ここにしもべという言葉が今日のキーワードですよ。この言葉が自分を表す最もふさわしいですね、言葉なんだというふうにパウロは言ったわけですよ、書いてるわけです。元の言葉の順序ではパウロキリストイエスのしもべとなっている。日本語ではですね、口語訳、文語訳、聖書教会共同訳、すべてはキリストイエスのしもべと、文頭に書いてありますね。こういうふうに訳してます。人という言葉の前に、その後にこの福音のために選び出され召されて人となったという言葉が、という言葉も続いているわけですけれども、その人という言葉の前に、原文に忠実にですね、この日本語訳がなってますね。パウロということが一番最初に来てるんですけど、 まあ、そういう意味では全く忠実かというとそうではないと思いますけれども、キリストイエスのしもべパウロというこれをです、キリストイエスのしもべパウロからの一番最後のところにローマにいる聖なるものとなったローマにいる一同へっていう、まあそれが文章の一番の短く言えばそういうことですよね。パウロからそのローマの信徒の人たちへっていう、その自分のことを表すために実はキリストイエスのしもべっていう言葉で自分を表しているということですね。本田哲郎新聞のですね、訳はキリストイエスの、まあ、奉仕人と使い人パウロっていう、そういうふうな翻訳をしております。このしもべという言葉はパウロの信仰者としての根本を規定していた言葉であった。このしもべという言葉は奴隷という言葉で、当時の社会の中でギリシャの世界にもローマにもアスリアにもバビロンにもといったオリエントの世界でも、まあ、ユダヤの社会においてもですね、戦争に負けた国の人は奴隷となったんです、されたんですよ。奴隷として使ったんです。だって殺してしまうのもったいないじゃないですか。有能な人も使えるんですから。ですから戦争に負けた国の人たちはみんな、まあ、奴隷とされていった。そして、まあ、重労働にしたりですね、してたわけですよ。で、そういう言葉、である。しかし従って個人の生活においても奴隷は存在していた、当時の社会ですね。エペソの手紙、我々が読んだエペソ書においても6章の5節のところには、奴隷たち、キリストに従うように恐れをののき真心を持って肉による主人に従いなさいという言葉がありました。そこに奴隷たちという言葉がありましたね。従って奴隷という言葉は社会通念上はですね、実は使いたくなかった、まあ、できればそういうものは避けたかった。しかし主人がキリスト、あるいは主人が神であれば話は変わってくる。なぜなら旧約聖書においては神のしもべという言葉はこの旧約聖書の中に頻繁に使われていた、いるからですよね。神のしもべという言葉は実はパウロにとってはですね、この聖書に馴染んでいた言葉であった。例えば先ほど読んでもらったイザヤ書42章1節、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを見よ、私のしもべを見よと神が言われる、イザヤに対してですね、イザヤ、私のしもべであるイザヤを見ろってことでしょう。私のこれはしもべなんだ、私の奴隷なんだと言ってるわけ。神の霊を受けて神の御業を行うしもべと呼ばれている。他にもですね、アブラハムに対しても我がしもべアブラハム、創世記、神のしもべモーセ、出エジプト記、我がしもべダビデという例がいくつも見出される。したがってパウロにとってはですね、このしもべという言葉はそういう意味、一般通念上社会上ですね、ギリシャやローマの世界、あるいはオリエントの世界において使われていたそういう内容ではないものを聖書にはある。で、その意味でパウロはこの言葉を積極的な意味で使ったんだということです。このようにパウロがこの言葉を使うときにそこに込められた意味は何であったか。パウロはパリサイ派の立法の最も厳格な学派であるガマリエル門下の下で学んだ。立法の義については落ち度のない、非の落ち所のないものであった。これはピリピ書の言葉ですね。立法についてはですね、右に出るものがないと言われているこのガマリエル の先生ですね、その門下に自分はいた。まさに、ところがこの立法から生じる立法をそういうふうに学んでいくとですね、どういうふうになっていったか。自分は立法を学んでるんだ、自分は立法についてはこれだけのものを知ってるんだ、俺に身に出るものはいないんだといったような自分の義を立てるということに傾いていった ということなんです。立法から生じる自分の義を誇るものとなっていった。
現在は社会制度、身分的に奴隷である人は誰もいないと思いますね。しかし自分の欲望の、だけど我々は誰かの奴隷なんじゃないのか、何かの奴隷になってるんじゃないのか、自分の欲望の奴隷、お金の奴隷、世間体、この世からどのように見られているのかといった社会的評価の奴隷、他人の目の奴隷、自分の健康の奴隷、自分の快楽の奴隷、自分で自分を評価して絶望の奴隷になっている自分の魂。ここにですね、詩編42編っていうのがあるんです。ある方が私にこの言葉を送ってくれた。なぜうなだれるのか私の魂を、なぜうめくのか神を待ち望め、と詩編の42編にあるんです。このところの新改訳聖書を読んでみるとですね、こう書いてあるんです。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私の救い、私の神を待ち望める。俺はもう絶望なんですよ先生と。あなたは自分は絶望の奴隷になってるんじゃないのかっていうことじゃないですか。絶望ということにとらわれてるんじゃないのか、縛られてるんじゃないのか、あるいは社会、世間体、どういうふうに自分を見てるのか、自分はどういう評価を受けてるのか、そういうところにの奴隷となっている姿が人間にはあるんじゃないだろうか。あるいはお金さえ持ってれば全てが解決できるといったような、そういう奴隷、あるいはどういう学校を出たのかといったことに対するコンプレックスや奴隷あるんじゃないか。まさにそういうふうに全ての人間というのは何らかの奴隷状態にあるんだということです。神を待ち望め、神を、私の救い主である神を待ち望め、その時あなたは絶望から解放される、そういう囚われから解放される、他人の目から解放されて、本当に我々は神によって捉えられていくものとなる。人間の絶望を打ち破ってくださる神がここにおられる。自分が一生懸命努力すればそういう絶望から解放されると思って人間は一生懸命努力するかもしれない。若い時は一生懸命努力して成果も上げることができるかもしれない。体力も知力もこの世の名誉もそういうものがだんだんなくなっていくんじゃないですか、年取ってきたら。そういうところでどうやって我々は絶望に打ち勝っていくんですか。何か対応するものがあるんですか。自分を評価してくれる人がいるんですか。たとえ誰がいなくても神があなたを捉えてくださるっていうんですよ聖書は。それが神の、我々はしもべとして生きるということで、パウロはですね、もう主キリストをですね、このパウ、主キリストは我々を裏切ったことがあるだろうか。ペテロは三度裏切ったんですよ、ご承知の通り。パウロも一度はキリスト教徒を迫害する急先鋒であった。それがあのダマスコ途上におけるパウロの信仰者となった原体験じゃないですか。キリスト教徒を迫害した殺人者なんですよパウロは。だから自分は決してですね、人の前にそのことは誇らなかった。ただ神の憐れみによって自分はキリストのしもべとされたんだ。ここにですね、
ユダは主を銀貨30枚で敵の手に渡した。これがキリストの弟子たちですよ皆さん。ペテロ、パウロ、ユダ、そういう人たちをイエス様は相手にしてたんですよ。立派な人たちではなかったということじゃないですか。しかしキリストはこの手元第二の手紙にパウロは書いています。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自分を否むことができないからである。我々が裏切る時でもキリストは誠実であった。ここにですね、我々を絶望から解放してくださる主がおられる。自分のようなものが救われるんですかということじゃないですか。社会でいろんな出来事に出会ってもう絶望です、もう能力がないというふうに言われたんです会社から。そういう人たちは生きる道はもうないんですか。もう絶望で死ぬ以外にないんじゃないですか。そしたらそういうところの人をキリストはこのペテロをこのパウロを愛してですね、そして誠実であった。まさにここには絶望から解放してくださる主がおられる。ここには許しの主イエス・キリストがおられる。この主の心を、この神の心を持っていたのがキリストだけじゃないですか。誰もそんな人いないですよ。皆さんの中でどうですか。社会の中でですよ。誰が皆さんを相手にしてますか。能力のある人、健康な人、若い人、活躍する人、美しい人。我々の現実はね、そういう時もあったかもしれないけれども、そうじゃない現実だってあるじゃないですか。しかしキリストは神の心を持って、たとえ裏切るものであってもそれをですね、主のしもべとしてくださる、そういう方だ。この手紙、テモテへの第一の手紙にはですね、パウロはこう書きましたね。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかしキリストによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。まさになおこの有り余るですね、この我々の過ちや足りなさやですね、そういうものをこの有り余るものを持ってですね、この手もての手紙の1の13、ちょっと途中までしか書かなかったんですけども、一部分しか書かなかったので皆さんここ後で読んでいただいたら分かると思うんですけど、そしてですねこのことがですね、これは386ページの4ページになりますね。384ページになりますよ、ね、この一章の13節、以前私はというところですね。しかし信じていない時に知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともに、キリストの恵みがあふれるほど与えられましたと書いてるんですよ。あふれるほど与えられました。そしてキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。このかつての旧約聖書、皆さん馴染んでる罪人の頭っていうふうに訳してたんじゃないですか。この言葉、最たるもの、罪人の最も先頭に立ってるもの、最も悪かったものは私なんだとパウロは言ってるわけですよ。そういうものに対して神の恵みがあふれるほど、信仰と愛とともに主の恵みがあふれるほど与えられました。この世の中で絶望した、それは分かります。しかしその絶望を癒してですね、その絶望から立ち上がらせていくのはこの主の恵み以外ないんです。 この恵みを知った時にね、ああそうか、こういう私もまたこの世の中でこういう形で生かされているんだ、こういう形で生きていっていいんだ、それが主の恵みによって生きる、それが教会の信仰者じゃないですか。それがキリストを信じる者たちじゃないですか。この世の社会的な評価がどうであろうと、ここに来ている方々ね、偉い人もいれば学生の人もいるかもしれない、そういうものはいろんなものも千差万別ですよ。しかし主の恵みによって生かされているんだというこの自覚、こういうふうに受け止めている、そういうふうに福音を受け止めている人、それが信仰者だと思うんですよ。ああもう私は病気だからダメだ、そう思う時もあるかもしれない。しかしそういう体であっても自分は病を抱えて、パウロだって病を抱えていて生涯生きてたんじゃないですか。なおそういう中で主の恵みはあふれるほど自分にあるということを経験していった。だから自分は喜びを持ってですね、あの旧約聖書たちにおいて使われていた神のしもべ、あ、新約聖書によってはですから主の恵みによって生かされていく主のしもべっていうふうに理解されていいと思うんです。まさに旧約聖書においてはイザヤでもエレミヤでもですね、エゼキエルでも、それは立派な預言者たちだったと思う。そんなふうに私はなれないわ、それは旧約の話ですよ。しかし新約の時代は違う。このようなパウロが主の恵みによってあふれるほど私に恵みを与えられているんだということを信じて受け止めていく、どういう身分の人であっても、だからこの福音がこの素晴らしい、ね、文学者であれ、素晴らしい文豪であれ、政治家であれ、しかし名もない人であれ、全ての人にこの福音が必要なんだというふうにパウロは確信していたんです。だからスペインにまで自分は行きたいと思っていた。だけど実際には行けなかったんですよね。ローマの牢獄の中に閉じ込められたまま囚人としてローマで過ごすことになった。そういう制限の中に生きてたんじゃないですか。それでもその後の時代において福音はスペインにまで行ったんじゃないですか。ついに日本にまで来たんじゃないですか。福音に仕える者たちの、そういう働きたちの、キリストに仕えるしもべたちのそういう働きによって福音は我々にも伝えられたんですよ。そして我々を救うものとなった、それがキリストイエスの福音だった。お祈りします。新しい一週間が与えられました。主よ、どうか新しい戦いに出ていこうとするここに集められた一人一人、それぞれの戦いがあります。どうか主よ、御言葉と御霊を持って今週もまたあなたのしもべとして良き働きができますように、精一杯の技ができますように、この1週間の働きを守ってください。さまざまな理由で教会を離れています、礼拝を離れています多くの兄弟姉妹、どうか一人一人をあなたの御前に立たせてください、日が与えられますように。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。